こんにちは、川野ゆうまです。今回はネパールに行った時の話をしたいと思います。ネパール、どこにあるかわかりますか？インドのお隣です。で、僕が行ったのはそのインドとの国境沿いに行ったんですけど、これもまあコーヒー目的でコーヒー農園を作りに行ったんですね。で、まあなかなかコーヒー農園を作るっていう話ってないと思うので、まあせっかくの機会に、まあちょっと前の渡航だったんですけど、まあちょっと思い出しながら話していこうと思ってます。で、まあなんで行ってるかっていうところなんですけど、まあアジアのねコーヒーで、インドネシアぐらい、まあ、マンデリンって聞いたら分かる人もいるかもしれないですけど、まあそんなにイメージがないんですよね。で、コーヒーといえばエチオピア、ケニアみたいなアフリカのコーヒーか、もしくは、ブラジル、コロンビアみたいな南米か、中米もねコスタリカ、ガテマラ、ホンデュラスみたいな、まあ、その辺のコーヒー生産地が基本的にメインで、なかなかすごい美味しいコーヒーっていうのでアジアのコーヒー生産地が出てくるっていうのは、まあ、ないことかなと。あまりスポットライトが浴びないなんか、まあ、ただコーヒー農園はたくさんあるんですよ。で、めちゃくちゃ美味しく作る農家さんはたくさんいて、やる気のある農家さんも、まあ、そんなところをねお手伝いできたりしたらいいなと。アジア産の美味しいコーヒーがもっと世の中に出回るといいなっていうのもあって、で、まあ、いろんなコーヒー生産地を回りながら、まあ、どうやったら美味しくできるかっていうのを、まあ、こうサポートできるとかしたりとか、美味しいのがあったら買って日本で販売してみたりとかっていうのもやったりしてるんですけど、その中でネパールはコーヒーは作り始めているけども、まあ、なかなか美味しいコーヒーを作っていないっていうところがあって、で、ただ品種はブルボンっていうピュアなすごい甘い品種で、ちゃんと育てたらめちゃくちゃ美味しい。ガテマラとかルワンダに育ってる品種なんですけど、まあ甘い品種なんですよ。それがあって、あ、じゃあそれを育てようっていうところでちょっとプロジェクトを始めて、で、ネパールの、東のインドとの国境沿い、インドのダージリンの、まあ、ちょうどこの、反対側とか、ダージリンの隣の町の、に行って、ボルボテっていう村だったんですけど、まあ、そこに、行って、まあ、ファームステイしながらコーヒー農園を、まあ、作っていくっていうのを、まあ、やりました。ネパールってのはまず、スパイスの聖地なんですよ。で、まあカレー好きな方だったらやっぱりネパール行きたいなって思ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあね、スパイスカレーの聖地で、まあ、どこ行ってもむちゃくちゃうまいカレーがあるわけなんですよ。で、もう僕はねそれ事前に知ってて、まあそんなガチで使ってるとこ行ってみたいなっていうのもありつつ、ちょうどチャイもやっぱり有名で、ダージリンの横なのでお茶も作ってて、お茶の生産地で有名な場所だったんですけど、そこでスパイスも作ってて、まあなんかそういうのも込みで、あ、楽しみだなと思いつつ、そこのまあ標高高いところなんで、まあ標高1000、どのくらいだったかな、400から600くらいのところで、まあ農園を、農園があって、でそこにまあ新しくコーヒーの木を植えていくっていうところを始めて、でブルボンの、品種を植えていって、で、まあ、植えてもらうところまでやっていて、で植えたタイミングで、まあ、僕たち見に行ったと。で、まあ、ちょっと生えていて、で、まあ、コーヒーって種を植えてから育って実るまで最低3年で、まあ、3年目に初めて実っても大した量取れないんで、4年5年ぐらいかかってやっと、まあ、収穫生産が始まるっていうところなんで、まあ、あとね何年だろうね、3、4年かかるんですけど、まあその、まあ、芽が出ていて、まあ、そんな状態のコーヒーの木を見に行って、でまず、まあ、なんだろうな、ビビったのが、まあ、そこに行くまでのルートなんですよね。まあ、カトマンズがネパールの首都なんで、カトマンズまで行くわけなんですよ。カトマンズまで行くの何経由だったか忘れたんですけど、まあ結構はるばる行って、なかなか行きづらいんですよね。で、まあ経由してカトマンズ行って、割とそれでも、1日がかりぐらいでカトマンズ着いて、そっから、カトマンズで一泊して、で、現地のローカルの飛行機に乗って、東の都市まで行くんですけど、なんだっけな、飛行機の名前が、航空会社の名前がブッダエアーっていう名前で、ブッダエアーに乗って、すごい名前の航空会社だなと思ったんですけど、ブッダエアーに乗って、東の町まで行って、で行く途中に窓からヒマラヤなんでエベレストとか見えるんですね。で、まあもう雲、飛行機乗ってると雲の上じゃないですか。でその雲しか見えない景色の中で山の頭がポコンって抜けてるんですよ。どんだけ高いんだよって思いながら、まあその景色もなかなか山一つだけじゃなくて 2,3 個抜けてたりする山があって、結構いかつくて、でまあそのヒマラヤすげえなと思いながら、 飛行機で1時間ぐらい行くと、まあ、東の都市について、結構怖かったんですけどね、あのネパールの飛行機が割となんか離陸とか着陸の時あなんかガタガタっぽくて、なんかプロペラのやつで行くんですけど、結構怖かったんですけど、まあその楽しみながら着いて、そっから車で3時間くらいかな、ずっとガタガタ道を、まあ、車のこのなんだろうな取っ手をつかみながらひたすら行くと。でまあでも3時間だったらまあ大してエチオピアに比べたらまだあのイージーな方かもしれないですけど、まあでもって言ってもまあ結構ハードめな方だったかなと思いますけどね。で、山奥ついて、で今度山道をひたすら上がっていくわけなんですよ。まあ標高ね1600とかまで行くわけなんで、でまあずーっと山を登っていくと、まあちょっと霧に隠れたような感じの、景色になって、そこで、まあ、お茶畑がバーッと一面に広がっている、その中に今僕たちが、まあ、コーヒーを植えていく場所があるんですね。でまあ霧があるんで、まあ結構こう寒い感じで、上着夏に行ったかな、暑い時に行ったはずなんですけど、カトマンズとかでは T シャツ1枚で過ごせるぐらいなんですけど、そっちの山の上行くと完全に上着で、その上にあの風よけの上着羽織らないといけないぐらい結構寒くて、でまあその中でコーヒー植わってる様子とか、あとはどういう風にやっていくかとか、まあコーヒーじゃない生産を見に行ったり、チーズ工場もなんか山の 2000m のところにあって、 2000m の山の上にあるチーズ工場ですよ、やばい。その上にも人住んでるんですよ、全然いっぱい人住んでて、なすげえな、みんなね山道ずっと毎日登り降りしながら仕事したり学校行ったりしてて、でまあその山の 2000m とかのところで育ててる、まあ、ヤギとかのもかな、チーズ作ったりとかいうのも見に行ったり食べさせてもらったり、めちゃくちゃうまくて、であとまあ、チャイね、やっぱりお茶の農家さんで飲むチャイめちゃくちゃうまくて、そこで作り方を教わって、すげえシンプルなんですけど、お茶っぱとあとスパイス、カルダモンとかブラックペッパーとか、まあ生姜とか、まあなんかその時によってなんか選び方も教えてもらったんですけど、とをなんかこう砕いたやつ入れて、でお砂糖とミルク入れて出来上がりっていう感じなんですけど、まあすごいシンプルに作って、それから僕ずっとチャイにハマってて、お家帰ってからもチャイ作ってるんですけど、でまあなんかね、そのね秘境感がすごいな、ネパールの山もうね、まあ、アジアのエチオピアっていう感じですね。なんかベトナムとかバリとかは割と観光地っぽいんでこう行ってイメージがつくんですけど、ネパールはね本当にね意味が分かんなかったわ。そのルートもそうだし、行った景色もひたすら霧で山で、もうなんかねちょっとね完全にここでバイバイって言われたら間違いなく帰れないなっていう、もう秘境中の秘境っていう感じの、まあ、景色で、まあもうね見晴らし晴れた時めっちゃくちゃすごいんですけど、山の上なんで、まあそんなところでコーヒーを作っていって、でまあチャイと美味しいカレーを食べて、スパイス爆買いしてアホみたいな量スパイス買って帰ってきたという、まあ、それだけの話なんですけど、まあなんかねふとね思い出して、ネパールのコーヒーあれからどうなったかな、まあ最近なかなかこう渡航できないので、まあ、他のコーヒー生産地でどういう風に僕たちが関わってる生産者さん農園の、コーヒーがどうなってるかとか、まあお手伝いできること他にないかとかっていうのもちょっと気になっているのでふと思い出したので、まあちょっとお話ししてみた、だらだらとねお話ししてみたんですけど、やっぱねコーヒー農園に行くときってね本当にテンション上がるんですよ。こう特にこういうまだ見ぬところ、行ったことないところに初めて行くときって、まずねどうやって行くんだろうってとこからワクワクするんですよ。どんなルートなんだろう、どんだけいかついルートなんだろうなとか、あとはまあ飛行機もそうだし、車とかで、まあ、どういう風に行くんだろうなとか、僕はねそれ時間かかってもむしろ楽しめる方なんですね。アドベンチャーなんで、なんか3時間かかろうが8時間かかろうがエチオピアなんて丸1日かかっても着かないんですけど、生産地にそれでも楽しくて、でまあそのねそのやっとたどり着いた先で美味しいコーヒーを作って、でそれをまあいつか届けられる日が来るっていうのがまあ最高に楽しくて、まあ、なんかそのとこでもいつかね農園ツアーとかもできたらいいなとも思ってるんですけど、そんな中で、まあ、ネパールがアジアの中だと一番秘境で、すごかったなと。大変、まあ、楽しいんですけど、行くのがなかなか険しかったなっていう思い出ですね。うん。途中で車が、もうなんかね、本当にトラブルしかないんですよ。こういうとこ行くと。車で、その1600メーターのところに登ってる途中に車が止まって、完全の山道のど真ん中で、何にもない周り。で、まあ、崖みたいなところを走ってて、で、なんか、 止まって、完全エンジン、もうなんかそれ以前からちょっとエンジンが臭かったんですけど、もう完全エンジン止まって動かなくなって車が、でしばらくなんか1時間ぐらい裏でなんか開けてボンネットでなんかごちゃごちゃやってるんですけど、完全になんかここがこうみたいな感じで言ってて、完全に止まったんですよ。やばい、終わったと思って、でもうでずっとそこにずっと待ってて、やばい、もうこれ日が暮れちゃうとかになってる。でなんか電話も通じないのかな、電波もない。でもうこれどうなんだろうなと思ってたら、まあなんか一番近くの小屋っていうか人が住んでるとこ行って、ね、そこの人伝いでなんかオイルかガソリンかな、なんかわかんないけど調達してきて、で、まあ、結構それも時間かかったんですけど、それでなんとか復活してギリギリね、あの動いてたどり着いたんですけど、もうそんなアクシデントとかもバンバンあるし、まあまあそれがなんかこう醍醐味ではあるんですけど、まあなんかそのワクワク最近ないなとも思いながら、またまだ見ぬ場所にもコーヒーで開拓しに行きたいなとも思ってます。でまあアジアだと、まあ、僕が個人的によく行くのはバリ島のコーヒー生産地とベトナムのコーヒー生産地で、まあ、ここも全然行けてないんですけど、バリ島にはコーヒーの生産拠点を自分たちで持っているので、精製所っていうコーヒーチェリーを摘んだ後に加工して、種にして、美味しいコーヒーを仕上げる場所なんですけど、まあ、ここをバリ島にはあるので、まあ、ちょっとね、また近々バリ島に行ってそこの生産の様子見たいなっていうふうに思ってたりもします。まあそんなところで取り留めないお話だったんですけど、まあコーヒー生産地は楽しいよっていうなんか雰囲気がね伝わったらいいなと思ってダラダラと話してみました。はい、ちょっとまあ次何話すかまだ決めてないんですけど、これからもまあコーヒーの話をまあいろいろしていこうと思ってます。